します。
お願いします。
交渉の成功する場所、失敗する場所があるってことなんですけども、それはどこなのでしょうか。
そうですね、営業マンなら、できれば商談の確率が高い、成約率が高い、ね、場所で営業商談をした方がいいですよというのがあります。個人向け商品を、僕の場合太陽光になってくるんだけど、販売しているとたまに見積もりをお願いしますっていう依頼が入るわけですよ。テレアポやってる頃っていうのはこんなこともあるんだなと、ほとんどないからね、そんなことは。テレアポやってる、訪問販売やってる、飛び込み営業やってるっていうとこ人が、会社がお客さんの方から電話がかかってきて、見積もりお願いしますなんていうことってほとんどないね、ほぼないって言ってもいい。でもたまにあるのよ、たまに、ほんとごくまれにあるわけね。これはシンプルに、あ、嬉しいなと、こんなこともあるんだなと、会社が認知されてきた証拠かななんとなどとのんきに考えていたわけね。チラシ広告をやっているとき、2ステップ販売やっているときでもたまにね、見積もり依頼が入るときがありますよと。ただすごい稀なバージョンね、そういうのは。お客さんから見積もりお願いしますって言われるときっていうのは結構稀、特殊な事例っていう感じだから要注意ですよと言いたいですね。無条件に喜んではいけませんと。普通相手がわざわざ見積もりを依頼するぐらいだから間違いなく制約になるんじゃないのかと思うわけですよ。テレアポやってる頃なんていうのは特に思ってた。いらないいらないいらないいらないって、いらないって言われている中からかいくぐってきて、なんとか話聞いてくださいって言って説得して、で即断即決の営業をやってきたわけなんだけど、お客さんから来るなんて言ったらさ、鴨がネギしょってね、やってきたみたいな感じだから、やっほーいとか言って思うかもしれないけど、違いますよと。絶対制約になると思っていたらそうじゃありませんと。制約にならない場合が多いわけね。お客さん自身が見積もりお願いしますって言って、欲しいですって言ってるにもかかわらず、なんで見積もりにならないのかと。で、ある程度やってきて分かりました。特殊な事例になってくるから、そういう特殊な事例の場合、数が少ないため最初は分からなかったんだけど、やっぱだんだんだんだんやっていくうちに分かるようになってきたと。で、お客さんが見積もりお願いしますって言われて制約になる場合、制約にならない場合っていうのは、ズバリ商談場所で決まりますよ。さっき言ってたね、商談場所によって制約できるできないっていうのがありますよと。絶対に決まらないパターン、絶対に決まらない場所っていうのがあります。それは何かっていうと、うちの会社に来てくださいっていう場合、お客さんが、例えば1時から2時までは会社にいますので会社の方に来てくださいって言って勤務先に来てほしいって言われるパターン、これは絶対に決まらないです。絶対に決まりません。僕は決まらなかったです。休み時間に来てほしいだとか、そういう時間制限もある中、しかも完全なアウェーな戦いね、ろくな商談もできずに見積もり価格を見せて終わる場合がほとんどです。もうほとんど、もう全然ダメでした。そういう場合は、これが最終価格ですかって言われるし、もっと安くなりませんかと。言葉は丁寧に喋ってくれてはいてるんだけど、どこか上から目線で話しかけられていますよと。ファックスで見積もり送ってくださいなんて言われる場合もありますよと。まれによその会社のね、他社の見積もりを教えてくれたりもする場合もあるんだけど、そういう人に限って、分かるよね、こちらの見積もりも他社に流してるに決まってるのよね、そんな人っていうのは。おい、向こうの業者はこの価格でやるって言ってるぞと、もっと安くしろって言っているわけよ。言葉は丁寧かもしれないけども、もう要はそういうこと言ってるわけよ。結局のところ、ただの相見積もり、もっと安くしろって言っているだけね。しかも会社の住所は教えるけども、太陽光発電の場合、個人のお家に行かなきゃいけないのに勤務先に来てくれって言われるわけだから、その住所は分からないわけね。自宅の住所を教えないっていうスタイルなのよ。会社の住所はいいけどと。で、注意してほしいのが、勤務先に来てくれっていう場合、相手が社長さんならあり得る、社長さんなら OK なんだけど、従業員の人が勤務先の会社に来てくれっていう場合があるわけですよ。もう意味がわからないよね。意味がわからない、そんなの。チャスさんやりますか、そんなこと。
しないです。
しないよね、はい、僕もやらないよそんなこと。例えば家の、例えばなんだろうな、リフォーム、駐車場を新しくしたいですよと、カーポートつけたいですよっていうのにもかかわらず、家にね業者を呼ぶんじゃなくて、うちのこの会社にね呼んでちょっと来てくれって言うかっていう話を、まあ、まあ今この会社は、まあ、結構ね僕の支配権がちょっと強いから呼ぶこともできると思うし、読んだからといってどうのこうの言われることはないんだけど、じゃあ僕が過去ね勤めていた会社のように従業員の立場にもかかわらずちょっとうちの会社来てよって言えれるかっていう話を、言えれないよね、言えれない、休み時間にもかかわらずお前何やってんのみたいな感じになっちゃうから言えれないよね。でなんでお前会社に呼ばしてんのっていうふうになると思うのよ。もう意味がわからないよねって。だから、勤務先に呼ばれる場合っていうのはもうほとんど不可能です、うん、なぜかそういう人に限って、建築関係だとかリフォーム業界の人にすごく多かった、うん、もうほぼ不可能でしたね、うん、絶対ダメでした。逆に制約になるパターンっていうのは、お客さんが直接うちの会社に来てくれる場合ね、自社まで来てくれる、うちの会社に来てくれるっていう場合、コンコンってノックが鳴ってね、うん、すいませんちょっと太陽光発電のことでお聞きしたいんですけどと、突然の来社が起きえる、うん、突然の来社があるわけですよ、うん、飛び込みの営業マンが来たのかなとか最初思うんだけど、はい、ね、普通の格好してはるし、え、どちらさんですかみたいな、いや実はホームページ見ましたとか、実は広告見たんですって言って直接来られる場合がありますよ。そういう場合はほぼ 100% っていうほど決まります。大抵そういう方はホームページをしっかり全部見てくれてるから、ホームページ全部見ましたって言って、だから、直接メールとかで問い合わせするんじゃなくて、もうめんどくさいし近いしもう直接行こうって言って行かはる場合ね、そういう場合が多いなと思う。こういう場合は制約率がめちゃくちゃ高いです。めちゃくちゃ高い、ほぼ 100% に近いんじゃないかなっていう勢いで制約になります。僕は正直言ってそういう経験を何度も何度もしてきました。だいたいそういう場合ってお客さんは他社から話を聞いてるんだけど、ちょっと怪しいんだよねだとか、まあどこに頼んでいいか分かんないし、この会社なら信頼できそうだとか、とにかく会って話を聞いてみたいっていうふうに、まあ、思ってくれてるわけね。もう頼れるのはあなたしかいないみたいな感じで来てくれるわけだから、相見積もりはほとんどないしスパーンって決まることが多いわけよ。まあそういうのはもう気持ちいいよね。ただ制約できるかどうかの違いって何かっていうと、お客さんが勤務先に来てくれと頼む場合か、お客さんが自ら自分の足で自社にこっちまでうちまで来てくれるかどうかっていうので来ますよと。勤務先に来てくれっていう場合はね、ほぼ断った方がいいと思います。ほぼ断る、で勤務先のその会社の屋上に太陽光つけるんだとか、勤務先のその営業であるなら話は変わるよ。それは代表者の社長のとこ行って、法人営業になっちゃうけどね、法人営業の場合はそれは普通になってくるんだけど、個人宅の営業にもかかわらず勤務先に来てくれなんていうのはほぼもうダメね、そんなの。そのお客さん、まあ、お客さんって言っていいのか、お客さんって言えない人なんだけど、見込み客なんだけど、単なる、しかもランク D の見込み客みたいな感じなんだけど、多分その人って業者は尻尾振ってくるやろうっていうふうに思っていると思うのよね。高くくっていると思うから、断ったってください断りましょう。向こうもまさか断るなんてってびっくりすると思う、どうせ客にならないから、申し訳ありませんがこちらまでお越しくださいじゃないか結構ですって言って断ったらいいと思うな。僕はずっとやってきた中でほぼ決まりませんでした。ほぼっていうか全然決まらなかった。で僕だけじゃなくてね、弟も一緒にいてたんだけど、その弟も行ってた時ももう全然ダメっていう場合だったし、なんで呼ぶのとか思ったもんね。勤務時間中になんで呼ぶのって、しかも社長かこの人って言って、社長じゃないわけよ、従業員が勤務先に来てくれっていうわけよ、もうおかしいやろそんなのって。まあまあ無理ね、そんなのは。ただ例外として社長が直接うちの会社に来てくれっていう場合は別ですよ。それは決まる場合がほとんど高い、決まる可能性はめちゃくちゃ高いんだけど、従業員が行ってくる場合っていうのはほぼ決まらないことが多いので、商談で制約になる場所ならない場所っていうのがあります。ですのでならない場所に呼び出されるっていう時はズバッと断っちゃいましょうという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。